私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。クリスマスを迎えた私たちでありますが、幼子の誕生を祝ったばかりであるのに、次の日曜日である今日、与えられている福音の日課には少年イエスが登場しております。展開の速さに私たちは少々戸惑いを覚えます。しかし同時に、幼子がまことの人として私たちと同じように生まれ成長されたというこの事実に触れた、イエスが少年となったという記事には、クリスマスにおける大切な要素が含まれていると言えるでしょう。また少年イエスを見失った両親が探し回った挙句3日の後、少年が神殿の境内にいたというこの記述は、イエスにまつわるいくつかの出来事を私たちに思い起こさせます。少年が見つからなかった、この様子は墓の中にイエスを探した女性や弟子たちの姿に重なります。3日の後に見つかったという記述は、主の復活を思い起こさせるのに十分であります。さらに神殿の境内にいた少年イエスがどうして私を探したのかといったことは、復活の主の言葉に重なりますし、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのかと言われる場面は、イエスがまことの神であり、まことの人であるという事実を私たちに示しているのです。クリスマスは幼子が生まれたというその誕生日ということではなく、幼子として私たちの間にお生まれになったキリストが、まことの人である、まことの神である。このことを覚える期間であるということを私たちは知らなければならないでしょう。クリスマスを迎えた直後に、私たちに与えられたこの今日の日課を、注意深く見渡してみますと、その主語というものに変更があるということに気づかされます。クリスマスにお生まれになった幼子は、その両親に守られてその時を迎えていますから、天使や羊飼い、そして母マリアの言動を通して、その誕生の様子が私たちに示されていました。つまり、幼子イエスはすべてにおいて受け身であったということであります。もちろんそこに幼子はいるんですけれども、クリスマスの出来事を私たちに伝えているのは、その幼子の周囲にいる人々であったわけです。今日の日課の42節にも次のようにあります。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの慣習に従って都に登った。ここでの主語は両親であることがわかります。 クリスマスにお生まれになった幼子と同じように、少年イエスもまた、両親が主語となって、両親に連れられているということがわかるのです。ところが、今日の日課の終わりになる、終わりにあたる50節。イエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。このように記述されています。ここでの主語は、イエスご自身ということになります。つまり、今日の日課における一場面は、両親を主語として生まれ育ってこられたイエスが、ここからすべての主語となって生き始められたことを私たちに示しているのです。幼子が主語となるための転換期、これが今日の場面にあたります。このことは、クリスマスを迎えた私たちに大切なことを示しているように思うのです。確かに私たちはクリスマスを迎え、幼子の誕生を祝ったのでありますが、それはクリスマスという時を過ごせばいいというものではなく、幼子について聖書から聞けばいいというものでもなく、欠かせないのは、私たちの主語がイエスご自身になるということであります。しかも、主語の転換を耳で聞いて頭で理解するというのではなく、この幼子が私たちのうちで、私の主語としてお生まれになった。このように受け入れられていくことが欠かせないことなのです。第二の朗読でお読みいただいたコロサイの信徒への手紙、3章12節以下に次のようにあります。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて、愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。選ばれたものと言いますと、私たちは何か特別な条件を満たした人を想像するでしょう。しかし、聖書を通して知らされる神の選びは、例えばコリントの信徒への手紙1章26節以下で、パウロが選びについて、神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれましたと書いています。人の選びは、知恵がある、力があると、その持っているものによる評価に従うのでありますが、神の選びは正反対であり、持っていないものを持っていないゆえに選ばれるというのです。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されている。このように言われますが、いずれもその人が人間的な条件を満たしてふさわしいから選ばれ、聖なるものとされ、愛されていると 言われているのではなく、無条件、一方的に神が選び、神があなたを聖なるものとして認め、神があなたを愛されと、このことが言われているのです。クリスマスにお生まれになった幼子が両親を主語としていましたが、今日少年イエスの場面で主語の転換が示され、両親とともに私たちもその命の主語を主イエスに明け渡す、このことと通じているのであります。私が選ばれ、私がいかに聖なる愛されるのにふさわしいかではなく、すべてが神が主イエスを通して私たちにしてくださることなのです。このようにふさわしくない私たちにかかわらず、神に選ばれ、聖なるものとみなされ、愛されている。それは互いに許し合うためであり、愛によってすべてを完成するために他ならないんです。さて、東教区の現状と将来の見通しについて、皆さんに何度か説明をさせていただき、アンケートでもその点を問いかけさせていただきました。皆さんからさまざまなご意見をいただき、感謝申し上げます。今後、この東教区にある教会として藤ヶ丘教会の歩みについて皆さんと共に考えてまいりたいと思っております。私たちは東教区というように教区という表現を用いるのでありますが、それは首都圏をはじめ東日本に点在する37の日本福音ルーテル教会を指しています。東教区を含め全国には5つの教区があり、日本福音ルーテル教会が形成されることになっています。私たちが教区という場合、どちらかというと行政的な意味合いに用いられているように思います。特に教区は何をしているんだ、教区は何を考えているんだと訴えるとき、その人は教区長をはじめとした執行部を指して教区と言っているのでしょう。また本教会という表現も大いに誤解を持たれているように思います。本教会という場合、東京の市ヶ谷にある事務局か議長をはじめとした執行部をイメージする方々も少なくありません。しかし教会憲法を見ますと、日本福音ルーテル教会括弧以下本教会括弧閉じるとなっていることからも明らかなように、本教会とは事務局でも執行部のことでもなく、アクセントを変えるならば本教会、すなわち日本福音ルーテル教会のことを指しているのです。だから私たちがいて、そういう執行部がいて、こういう対立、関係があるわけではなくて、私たちすべてを本教会、日本福音ルーテル教会と言い表しているわけです。さらにルーテル教会では、教会について全信徒の集まりである、教会とは人であるということを言っていますから、日本福音ルーテル教会という場合、本来は 日本福音ルーテル教会の教職信徒全体を指していることになるわけです。そう考えますと、日本福音ルーテル教会という本教会とは私たちのことであり、当然教区という場合も行政の責任者ではなく、私たちを含めた全体の集まりということになるのです。私たち日本福音ルーテル教会は、アメリカの南部一シノットというルーテル教会の集まりから派遣された宣教師によって宣教が始められました。礼拝の開始は1893年のことで、約120年前のことになります。この南部一シノットとは、現在のサウスカロライナシノットにあたりますが、当時このシノットが現在の日本福音ルーテル教会ほどの規模でしかなかったということがわかります。ですから、自分たちに財政的にも人材の上でもゆとりができたから、じゃあ海外に人を送りましょうといったわけではなく、キリストをまだ知らされていない国々に伝えることを自分たちに託された使命と確信し、それを祈りとともに実行したに違いないのです。英語でシノットとは、辞書で調べると、教会会議という言葉として出てきます。どちらかというと、行政的な意味合いも多分にあるのでしょう。実はこういう話になったのは、今日の日課でこの語源となるギリシャ語が用いられているからであります。これに触れたいと思っています。ギリシャ語でそれはシノドスという言葉です。先ほども言いましたように、英語でシノドは確かに教会会議だから、教会の行政の会議とか、そういうことを意味するわけですけれども、シノドス、ギリシャ語が、その語源であるギリシャ語が意味するのは少しそれと違っている。しかし、その違いがとても大切なことのように思うのです。イエスがエルサレムに残っていたことに気づかず、一日分の道のりを行ってしまったという場面で、両親はイエスが道連れの中にいるものと思ったと先ほど読みました。この道連れと訳されているのが、シノットの語源にあたるシノドスというギリシャ語になるんです。英語で確かに教会会議という意味になるのですが、もともとは道連れと訳されているギリシャ語を語源としている。またこの言葉は合成動詞になっていて、2つの言葉からできているようです。で、それをこうはっきり分けると、一緒にという言葉と、一つの道という言葉からできている言葉になります。これから道連れと訳されているのですが、このもともと二つあった言葉を意識して訳すならば、一つの道を一緒に。これがシノドスというギリシャ語であって、それがシノットという英語になっていたわけです。サウスカロライナ州にあるルーテル教会が一つの道を一緒に歩んでいる。 これがシノットという言葉の語源から導き出される、まあその姿になるのであります。でこれと同じように日本福音ルーテル教会も一つの教会として一つの道を一緒に歩んでいる教会、そういうことになるのではないかと思うのです。ですからやれ本教会やれ教区と責任の所在を問うのではなく、あるいは自分の通っている教会の維持だけに心を傾けるのでもなく、誰もが一つの道を一緒に歩んでいるということを共に喜び励まし合い祈り合っていく、そういう教会の群れであり、また私たち一人一人でありたいんです。このことは私たち藤ヶ丘教会についても同じように言えるでしょう。ルーテル教会では先も触れましたように、教会について全信徒の集まり、つまり教会は人である、このように言いますから、すべての信徒が集まって藤ヶ丘教会を成している。決して牧師だけでも役員会だけでもなく、皆さん一人一人が集まって一つの道を一緒に歩んでいる、これが私たち藤ヶ丘教会なのです。もちろんここに集っている方々だけではなく、さまざまな事情で今集えない方もいますし、天に召された方々も含め、すべてのものが一つの道を一緒に歩んでいる群れなのであります。私たちはふさわしくないまま神に選ばれ、聖なるものとされ愛されている一人一人です。ただこの理由によって私たちはキリストという一つの道を一緒に歩むのです。考え方も感じ方も違うものが、ただキリストのゆえに一つの道を一緒に歩んでいける、この一般の社会では、まあ、考えられない、そういった神の恵みのうちをに導かれる群れなのです。もちろん私たちだけがキリストの道を歩めばそれでいいということではありません。神の御心はすべての人の救いに違いありませんから、すべての人がキリストという一つの道を一緒に歩むこと、私たち教会の目的、使命としていくことを忘れてはならないんです。しかし私たちが頑張ってそのように生きなければならないということではありません。ここにも主語の転換があるということを見逃してはならないんです。すなわち神がその御心を実現するために、主イエス・キリストを通して私たちを、私たちからするならばふさわしくないし足りないし時間もないし、そのような私たちを用いられる、そして御心を成し遂げようとされているということなんです。コロサイの信徒への手紙3章に次のようにありました。何を話すにせよ行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。 これは自分の思い、自分の名によって物事に当たってしまいがちな私たちに、主語の転換を思い起こさせます。日々の生活の中で、私はと生きてしまう私たちがいますから、週の初めの日にこの礼拝の場に集められ、繰り返して主語の転換を図るのです。すべてにおいて主なる神が、幼子イエスが、私たちの主語として受け入れられていく。このことが今日、少年イエスの場面を通して明らかにされていることなのです。こうして私たちは、主の御心のまま、キリストという一つの道を、すべての人と一緒に歩み始めることができるのです。望みの神が、信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。